志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もどうぞよろしくお願いします、はい、
お願いします。
そしてこの番組は12月3日に収録したものを放送しております。はい、相場さん、今日はなんとゲストの方にお越しいただいてるんですよね。
はい、今日は、はい、株塾生2人、
現役の株塾生お二人お越しいただきました。
ご紹介しますね。はい、私の左側にいらっしゃる女性の方が大石勝子さん。
はい、
俺さん大石加子ちゃんって聞いてたから、はい、本当の名前が分かんなかった。ずっと加子ちゃん
加子ちゃん加子ちゃんと
で、はい、いつもね、いつもではないけどほら着物を着てくるわけ、夏とかね、浴衣、
株塾に、うん、はい、お着物や浴衣でいらっしゃる。
そう、勉強会、だいたい勉強会は500人とか700人とか来るんですよ。それで浴衣の人がいるからさ、はい、俺前で立ってて700人聞いててもさ分かんない、うん、あ浴衣の人いるなと思って、
目が行きますよね。
目が行く行く行くで、休憩時間もずっと、はい、あ浴衣
目で落ちゃいますよね。
でカコちゃんカコちゃんっていう感じで、はい、みんなで話してて、はい、今日お名前を初めてさ、はい、大石さんは分かってた、
はい、そうです。12
月だと忙しいんだよ大石さんは。
あ、そうなんですね。
うん、あの赤穂浪士の討ち入りだから大石さん大石蔵之介だから言われたでしょ昔蔵之介とかね、
覚えてます。
あの、はい、なんかeeeCommerce関係のお仕事をされながら株塾で株の勉強をされて、はい、で私の右側がこうね、はい、タイガちゃんっていう、はい、で俺もタイガちゃんっていうってずっと言ってたから、はい、名前なんていうのかなと思ってずっとタイガタイガって思って、そしたらね名前はね平井タイガ。
平井さん、
タイガってすごいいい名前だよね。
ありがとうございます。
タイガ、タイガってタイガドラマのタイガみたい。
かっこいいですね。
かっこいいかっこいい。で音楽関係の、でそれ以上聞くなって言われた
気になりますね。
個人的にはいいんです。
そうそうそう、
は
い、で大体俺の性格分かってるから、リハーサルの、あ、受け、あの、なんだ、ミーティングの時に細かく言わないで言うと俺は本番でもうね止めないで言っちゃうから、
言っちゃうからですね、う
ん、だから全部出ちゃう、
言っちゃうから、はい、終わった後に詳しく聞こうかな、
はい、後ほどじっくり伺いましょうか、
う
ん
う
ん、
ということですね。
はい、ということでお二人の現役株塾生の方々にお越しいただきましたので、はい、今日じっくりと体験談を交えてお話聞いていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてこの番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。さらに番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日のこのコーナーではゲストのお二人にお話をじっくりと伺っていきたいと思います。
ね、あのいつもだと、はい、ここではね、今日の東京マーケットがどうだとか、はい、為替がどうだとか、はい、ね、津田さんがそのインフルエンザの注射して手が痛いとかそういう話をするんだけど、はい、今日ほら生放送じゃなくて、
そうですね、
今日は12月あの23日にこれが放送されています、はい、だから明日はあのクリスマスイブ。
あ、クリスマスイブじゃないですか。
そうなんですよ。俺ね、多分日本にいない。
あ、どこに行かれるんですか。
錦織のさん。あのスポンサーやるから。
そうだ。
行ってちょっと。
ハワイオープンですね。
そう。あのもうこれ大丈夫、もう23日だから大丈夫だけど、錦織圭は23日にハワイに入る。
はい、
で29に帰って。出るらしい、で俺もちょっと行かなきゃね、行かなきゃなんないなって、嬉しくて行くんだけど、
ね、じゃあ今さで帰られたら、ね、どんな言葉を交わされたとか、そんな、
だから練習していこうと思って、最初握手した時、はい、どういう握手の仕方して、はい、一発目なんて喋ろうかな、カバギさんって言ったらやってもらおうかと思ってね。
いいじゃないですか、
うん、そこで初めて会うんですか。
初めて会う、そうそうそうそう、そうなんだよ、もうずっと文通違うかそうで今日12月23日ですね、ですから今年1年も間もなくあと 7営業日ぐらいで終わったということですね。まあこの1年間リスナーの皆さんいろいろ振り返ってね、はい、どうなったか、それから今年の年足がどうなったのか、で12月の月足がどうなるのか、はい、非常に興味あるところですけど、今日は株塾のお二人ね、もう一度ご紹介ちょっとしていただきますか。
はい、現役株塾生の大石さんと平井さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしま す, しま, す。まずね、じゃあ加子ちゃん、大石和子さんね、はい、投資歴どれぐらいでしたっけね。
投資歴は4年ぐらいです。
4年ぐらいね、はい、だから20歳の頃からですね。はい、でまずあのうちの株塾に入ったきっかけっていうのはどんな感じだった。
はい、女性だけの限定セミナーがございまして、はいはい、そこに友人と一緒に行ったきっかけで入塾いたしました、
は
い、
ああ何が良かった。
先生がかっこよかった。
俺が。
あらあらあら。
ちょっと本当のこと聞かないかしら。あの、女性だけのセミナーやりましたよね。
はい。
で、もう全部女性なのよ。
楽しそうですね。
だから俺、硬派だ、硬派だって言ってるからさ、はい、そこで鼻の下長くしちゃ、伸ばしちゃいけないので、割とね、ちょっとね、固めに喋った気がするの。わざと。うん。まあそれがちょっとかっこよく見えちゃったんだ。大石かっこよ、かっこよちゃん、かっこよちゃん。
で、罪ですね。
女性選定限定セミナーで株塾に入っていただいて、それで最初どうでした株塾入って。
正直さっぱりできませんでした。
できなかった。はい。なるほど、なるほど。
はい。あの、勉強しなきゃいけないことが多すぎて。
多かったね。
はい。はい、右も左も分からずにということで、迷ったりすることが多かったですね。
はい。そしてその後どんな感じでこう進んでいい感じになってきたんですかね。はい。
なんか先生がよく、勉強会でもおっしゃるんですけど、ストーリーについてというか、はい、ストーリーを考えながら、ストーリーを、うん、なんて言うんでしょう、その、はい、気持ちを考えると言いますか、
ろうそく足の気持ちとか、はい、移動平均線の気持ちとか、ね。
そうですね、はい。それをね、最初何をおっしゃってるのか全くわからずに、うん、どうしても理解できなかったんですけど、うん、その理解が少しずつできるようになってくると、勝率が上がってきました。
はい、なるほど。はい。なるほど、なるほど。ね。じゃあ今度はちょっと、タイガちゃんに。
はい。はい、
平井大河、はい、俺自分に聞かせてんだ、大河、大河ちゃん、大河ちゃんって言ったから、はい、平井大河、はい、平井さんって言うんだ。
そうです、はい、
大河ちゃんは、はい、あの投資歴どれぐらいですか。
僕は本当1年ぐらいですかね。
1年ぐらい、
は
い、
1年ちょっとだと思います。
あ、株塾入ったきっかけは、
はい、先生の動画で、うん、いいなと思って。
ああ、はい、何、あの、どんなとこがいい。
その最初ちょっとこう僕にもできそうだなっていうか、もともとそういう金融の勉強全然してなかったんで、あの投資とか、まあ、事業とかそういう勉強する中で出会って、
もともとね音楽関係の仕事をされていて、で、ね、はい、でちょっとやっぱりある、まあ、今おいくつだっけ。まあ、
35です。
35だからある程度こう金融っていうかね、あの資産を作っていく。
そうですね、そういうことも、ね、はい、勉強していきたい
な。ちょうどいいかもしれないね、これぐらいね。なるほど。それで最初どうでした。
もう僕の場合は最初からもう最初が結構肝心だなっていうふうに思ったので、
すごい、ね、
もうどんどんどんどんこう、はい、プライベートレッスンとか、はい、勉強会も一生懸命やって、はい、っていう感じだったら、僕はそんなになんか分かんないこととかはあんまなかったんですけど、うん、すごいご丁寧に教えてくださるんで。
なるほど、なるほど。そうですか、なるほどね。そしてあれだね、やや勉強を進めてきて、大石さんの場合はこうなんとなくこうろうそく足の気持ちとか、うん、移動平均線の気持ちっていうのが分かるようになったと、はい、でそれ分かるようになった時にやっぱりそのストーリーだよね、ストーリーが大事なんだよね。
はい、はい、うん、そこが身に染みましたというか、随分、うん、失敗をしましたし、はい、同じ失敗を繰り返さないというか、うん、やっぱり失敗した時の、なぜ失敗したかをやっぱり考えることも良かったかなというか、
ね、
今でもしてますけれども、うん、振り返るようにしてます。
振り返り大事なんだよね、
はい、
普通 の, と株をやる人っていうのは、はい、失敗するともう、あ、いいや、次からやろう、
うん、そうなんですよ、もうちょっとしばらくいいや、
しばらくいいや、
もう失敗したしってなっちゃうんですよね、うんうん、
しばらく経って始めた時は、はい、その時の失敗例が生かされず
忘れちゃってるんです
よ、ね、うん、で同じ行動を取るからまた失敗するわけですよ、はい、で株塾ではそれをね感想戦って言って、うん、感想戦、
感想戦、
感想っていうのは読書感想文の感想、
はい、
うん、つまり囲碁とか将棋のプロたちは5時間とか10時間とか差し終えるじゃない、将棋とか囲碁終わった後もう一度2人で、はいはい、この時は俺はこういうつもりでここを張ったんだと、
はい、
俺はこういう気持ちだったんだと、もう一回同じ時間ぐらいやる。
へー、
あの人たちみんなやってんの。
すごい作業ですね、
それも。すごい作業。それはね、すごく自分たちを向上させる。工場だったらあれだよ、なんかお菓子工場とか、工場じゃないよ。
これね、ラインがあってね。
そう。どんどん伸ばす自分たちをね。はい、で、今、大石佳子ちゃんが言ったのは、その、反省っていうかな、失敗を。最初どんな失敗しました？
つまらない失敗ばっかりですけれども、絶対自分の気持ちの中では、はい、上がっていくと見てるのに、
はい、
もうだだ下がりっていう、下がっていく。で、次の日も絶対また上がると思い込んでしまっていて、切れないんですよね。なるほど。
それはどういう反省をしました？
やっぱり切り替えなきゃいけないっていう、損切りも大切だなっていうところで、最初は本当にもう1円たりとも無駄にしたくないなっていう感じ
です。なんか俺言ってたような気がするんだ、
それ。負けたくないって思うんですよね。
でもね、そういうわけじゃないっていうことも、経費と先生おっしゃってますけれども、はい。そこら辺も、ちょっと考えながらやっていくと、全然変わってきました。
きますよね。
はい。
YouTube とかでね、株塾生が、トレードを見せてるわけですよ、僕はここでこうやったと。そこで一回かこちゃんおっしゃったようにさ、上がると思ってて買ったやつを急にそこで切って、損が出るじゃない。で、売りに変えるわけよ。
持ち帰るんですよね。
持ち帰る。で、売りでずっと取れるわけなんだけど、それに対してね、なんかコメントとか書いてあって、下手くそとか言って、あれ下手くそって言ってる方が下手くそで、違うのよ。方向感が違った時にそこを、ああ、俺は上げだ、俺じゃないな、私は上げだと思ってたけど、よーく見ると、このローソク足と移動平均線の順番と向きから言ったら、基本下落だと。そこで、勇気を出して、買い玉を切って、売りに変えて、で、さらに同じように下がった時に追加していって、最後は長い下げで取っていくと。これやっぱり大事ですよね。だから、各社はそういうところを、一発目ちょっと、反省をして、少しずつ強くなったと。
はい、
いう感じですね。
すごい。株塾に入られてどれぐらいになるんですか？
約2年半ぐらい。
2年半ででも、そういう失敗もしか振り返って勝率を上げることができるんですね。できますね。
だから後輩たちとか、これから株塾に入る人とかリスナーの皆さんには、今それ本当にこの実物が、この大石さんという実物がそこを感じ取ってよかったって言ってるから、ぜひね、リスナーの皆さんとか、今の現役株塾生にはね、ここは大石さんのを踏み台にするっていうかね。
そうしてください。
そうね。皆さんの発展のためにね。
はい。
はい、で、タイガちゃんは、はい、最初の失敗ってどんな感じですか？
そうですね。やっぱり、まあ僕も同じような形で、はい、やっぱりその相場に慣れてない状態だと、やっぱりその何が、それこそ反省もする前に、こう何が間違ってたのかっていうことから始めないと。
そうか、買って、下がっちゃってるけど、
例えば入るタイミングがここで合ってたのかなとか、はい、っていうことも含めての反省を、やっぱりこうずっとぐるぐるやっていく、こう回数を、
なるほど。
やっぱり増やしていって、もうとにかく最初にスピードで、
なるほど、なるほど。
量をやっていったっていう感じです。はい、
巻き巻きでね。そうね、量ね。俺も今ね、合気道習ってんだけど、もう習い始めて8ヶ月ぐらいになる。でね、最初週1回だったけど週2回にしたわけ、でこの先生に頼んでね、できればこれ難しいけど、できれば毎朝30分、
あーすごい、
多分ね伸び率違うと思う。で、空手50年やってるから、他の人よりやっぱり飲み込みはちょっとで、ね、いいんだよね、だからちょっとね、それを来年は挑戦したいなと思って、この番組もなくなっちゃうかな、それやった。そんなことないか。
時間帯が違う。
時間帯が違う。
合気道がやりすぎて。
そう、それでだから、タイガちゃんの場合はやっぱり、その、なんつうかな、最初、初速をつけて。
そうですね、初速大事だ。
なるほどね。
習慣にしちゃえば、やっぱりそこからはこう、自分のペースも含めてやれるのかなっていう。
なるほど、
感じです。
で、最初の失敗はそうすると、何、まあ、買ったんだけど、下がっちゃってマイナスは増えてるけど、はい、何が悪いか分かんないということだよね。
そうですね、そういうこともありました。
今考えると、それはどういう失敗だったんですかね。
だからやっぱりこう、安直に入ってしまうっていうことなんです、
そうだね。
もっともっと自分でこう、そこを吟味して、集中して勝負するってことを、突き詰めていくことが大事なのかな。
なんか上手になりそうな、こう、
なんか
こうちょっと今の物言いはかなり上手になりそうな、知的な、
ね、
あれだよね。
一応日経さんなんで、
ちなみに株塾歴はどれぐらいなんですか？
もう僕はここからスタートなんで、ちょうど1年ぐらい。
1年でこんな。
なんでこんな言えるようになったの？誰、先生は。
相葉先生って
言うんです
か？なるほど。
まあ、そう大体でここで盛り上がってるだけで、ね、聞いてる人はつまんないんだこういうのな。よし、皆さんのためになる話もしましょう。じゃあ今度はさ、あの今現在どんな感じでトレードされてますか、大石さんは。
まずは慎重にはやってますけれども、はい、うん、私はその長くうねり取りとかはまだ全然できないので、はいはい、まあ、ショートトレードとか、そういった短めので、はい、日々やってますけども、うんうん、ただちょっとやっぱり日経平均も、はい、怪しくなってきたというか、はいはい、よくわからないところありますので、はいはいはい、まあ両睨みというか、はい、考えながらやっていますけれども、はい、ただ自分で追ってる銘柄は何種類かあって、それをずっと追いながら、うん、今日はこれは入れたけれども、はい、いつも見てる中でこっちは入れないとか、はい、その見ながら、うん、やってま す,
ます、ね、
何個か銘柄を追っています。
追ってます。何と何を追ってるんですか。
銘柄で言っていいんですか。
いいですよ、いいですよ。
リクルートとか。
リクルート、
はい、
お 目が輝いてるよ。
急にキランキランスメロクが光りましたね。
あとは、
あとファミマとか。
ファミマもうすぐ入れた。すぐ入れたかもね。リクルート、ファミマとは
相当追ってますね、これは。
あと SBI 証券とかやったりとか。
わかるな、わかるね。あとは、
本当に国内のやつなんか、うん、
このぐらい3、4銘柄。
あとは、うん、そうですね、あと、うん、製薬会社のおの薬品とか。
おの薬品俺もやってた。そう、この辺わかるな、追いかけてる意味はね、追いやすい動きをしてる。だからさっき、はい、タイガちゃん言ったように簡単に入っちゃうんじゃなくて、そしていくつか銘柄を定めて追いかけていくと、はい、今日はダメだな、今日はダメだな、これがあと1週間、さっきのストーリーじゃないけど1週間後ぐらいにこうなったら入れるなって見てるね、うん、そしてちゃんとその時になった時にえっと入ってるんですね、うん、タイガちゃんはどんなの今見てますか。
僕は今、上げ下げどっちも見てるのは、うん、はい、上げは基本的に結構そこで練ってるのを狙ってるので、う
ん、あ、それ好きなんだね。
結構買いは仕込んでいくのが好き。
あ、なるほど。
売りは結構ショットガンとか好きなんですけど、買いは今 JFE、
はい、
日本航空が形が良くなってきたんでちょっと見てる感じ。
また形が良くなって
きた。形が良くなってきたですって。
今の気持ちよく分かって、
はい、
そこで練ってるやつね、練ってるやつはずっと下がってきて、それ以上下がらないでぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅやってるのは、やがて移動平均線が集中してきて、そしてどちらかに大きく離れるんだね、
はい、
タイガちゃんはそれを多分離れるまで少しずつ溜め込んでいくわけだ、玉をね。ところが下がるやつは仕込んでいくと、仕込んでる間に上がっちゃうが嫌なんだろ
う。そうですね。だから酒は早いんで、うん、一発でドンって取った方が効率がいいのかなって最近。
なんかまたかっこいいこと言って
る。なんかすごいですね。
ねえ、さて、もうちょっとお話をしても大丈夫かもしれないですね。はいはい、俺の後のあれを短くすればいいからな。うん、さて、リスナーの皆さんにさ、何かこう今自分のこうしたらもっと上手になるんじゃないかってアドバイスがあったら、2人、じゃあ今度タイガちゃん先にちょっと話して、
はいはい、そうですね、やっぱりこう、まあどのレベルで言えばいいのかなって感じですけど、はい、うん、まあ、最初はやっぱりそのとにかく慣れることをからスタートして、うんうんうん、もうとにかくその相場にずっとこうどっぷり浸かるというか、
なるほどなるほど、
でその上で自分でこう考えることをやめないで、こう徐々に徐々にでいいんで、こうまあ、反省とか、それこそさっきのこう感想戦も含めて、やっぱ量をまずとにかくやって、で、考えることもやめないというか、目的を持って練習をするってことがうまくなる秘訣なのかなと信じて、私はやってます。
なんかちょっと、この賢いですね。
いやいや、
それはもう全部当たってますよ。
目的を持って練習する。
その通り、その通り、その通りですね。やっぱり最初、どっぷり浸からないとダメだよね。
最初大事だな。
各社はアドバイス。
はい。一番はもうとにかく先生のリアル株塾の動画をとにかく見ます、はいはい、とにかく聞きます。流しっぱなしぐらいです。
あ、そう
で2週間ごとなので、うん、はい、その間、まあ、20回とか30回とか繰り返し、あと止めてもう一回聞くところは、うん、よく気をつけなきゃいけないところとかは、はい、よく確認しながら、
はい、
見て飛ばさない感じで確認して見ていく。動画をとにかく何度も何度も、はい、聞いて勉強していくっていうことは、はい、常々やっています。
なるほど。タイガちゃんが言ったようにあれですね、ある程度やっぱりどっぷり使っていかないとね。
どっぷり使ってます、はい、
そうすると慣れていくとね、どんどん慣れていくとできるようになりますから。さて、 じゃあ一回このぐらいで、
そうですね、
またアフターで出ていただきましょうかね。
はい、引き続きこの後も延長戦までお付き合いいただきたいと思います。はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はね、まずは安全な場面からというタイトル。まずは
安全な場面から。
安全な場面から。はい、移動平均線っていうのは離れていったり、それから時間が経つと集中してきたり、で今度また離れた、集中した、この繰り返しなわけですよ。もうお二人はよくご存知だけど、そうすると集中してる時は、例えば移動平均線が集中してるっていうことは、株価がちょっと上がって、でまた下がって、上がって下がってするから、我々に読みにくい、読みにくい動きの時は移動平均線が動きが止まって集中してくるわけです。したがってそこは入るとちょっと買うと下がるし、売ると上がっちゃうことが起こるわけですよ。もう二人よく知ってますけどね。ところが集中と、この離れることの繰り返しなので、その後にいいことが来るわけですよ。ところがさ、その集中したところでやられちゃうと、じゃあその銘柄はもうダメだって、違う銘柄行って、その違う銘柄の集中したぐちゃぐちゃのとこ入っていくから、またやられて、
なんか自分から荒波に揉まれに行くみたいな
そう自分で荒波に揉まれちゃうわけよ。でそこで負けたとこってのは集中してるところだから、これもしかして後でこう離れていくんじゃないだろうかって思ったら、そこはやっぱ観察していって離れていくところを見ていくと、どう離れるかですよね。5日線が一番上にあれば、それはもしかしたら、なんていうの、上がってくんじゃねえかと。で5日線の下見たら緑があるし、その下は青と紫がちょっと逆だけど、このまま赤が上がってったら青と紫ちゃんと入れ替わるからパンパカパンなんじゃねえかなとか、そういう想像をつけるわけです。だから非常にこうやりにくい集中したところを観察していくというのは一つなんですね。で、安全な場面、まずは安全な場面っていうのは、その離れた後、きれいに紫が上を向いている。で、紫と青が結構間隔離れて上を向いている。その上で緑がちょっと離れて上を向いてる。その上で赤が離れて上を向いてるってことは、皆さん想像つきますよね。綺麗に紫が上を見て、青が上を見て、緑が上を見て、赤が上を見てるから、これは基本的に安全な場面な
んで。パンパカパンの場面
ですからね。パンパカパンなんで。はい、ただ上がっちゃってからだといつ下がるかわかりませんから、それを観察していて、一時的に赤だけ、株価だけちょっと下がる。
はい、
これは他の移動平均線が離れているので非常に安全なんですね。移動平均線の、離れ方が近いと、また、あさっての方向に動いちゃうことがあるから。
そうですね。また、くるっと転換しちゃうことがある。
可能性があるから。移動平均線同士が離れてるってことは、転換に時間がかかるわけです。はい、だから、津田さん、こっからさ、はい、インフルエンザのとこをピッてやろうとしても、これ距離離れてるからできないじゃん。
その注射した後がね、私今痛いんですけど、先生がもう、つつこうとつつこうと。
そうそうそう。離れていると転換できないわけですよ。
はい、届かないですからね、なかなか。
だから津田さんの、インフルエンザは俺はつけないわけ。同じように移動平均線同士が近づいているっていうことは、転換しやすいから、方向が変わっちゃう可能性があるわけ。
はい、
離れて全部上見てるっていうことは、やっぱり、基本買いで安全なわけ。
はい、
で、ただそこで買うと、さっき言ったようにすぐに下がっちゃう可能性があるから、うん、そこは他の線が全部上を見ていて離れていて、5日線だけ下がったのを見ていて、それが上に返したとこなんだよね。
そこはもう
安全なんですよ、
は
い、
うん、
安全なんですよ。でそれがうまくいかないっていうことはもう天井近辺だっていうことですから、うん、だったらしばらく観察していって下げを待つと、これは安全な場所です。チャート見ていただいて、
はい、
ですね、リスナーの皆さんもろうそく足を消していただいてね、そして移動平均線の5日線と20日線と60日線と100日線だけ出して、今これお二人に見ていただきますけど、安全な場面でこう集中した場面じゃなくて、ほら後で見るとさ、この下げ取れたじゃんっていうのは、線がねやっぱり同じ方向に離れてんだよね。
そうですね。
で今三菱重工見てんだけど、はい、例えば三菱重工が元気にこれ上がってる時っていうのは、はい、やっぱりね、紫と青と緑離れて上を見てる、
結構距離もありますよね。
距離あんの、離れて下を見てる、はい、後で見るとそうなんですよ。
そうなんですよね、うん、
それでその 離れる前っていうのは当然離れる前だから、離れたら離れたになんないんだから、はい、
離れる前だからやっぱくっついてぐじゃぐじゃしてるんですよね。
もう一回言いましょう。離れた時はやっぱ安全なわけですよ、はい、でも離れる前って離れてないんです。当たり前だけど生まれる前は生まれてないし、虫歯になる前は虫歯になってない。
なってない。
もっと言っていい、はい、パンクする前はパンクになってないからパンクじゃない、ね、だから移動平均線が離れたのが安全ということは、はい、離れる前が狙い目だってわけですよ、
うん、あでもこのいつ離れるかっていう、その夜明け前みたいなものっていうのはやっぱりこうある程度勉強して慣れがないと発見できないですから。
そうだ
から
先ほどあのタイガちゃんとかカコちゃんが言ったように、はい、それはねどっぷり使って、だってこれでさ、例えばお給料がね、はい、普通の OL さんが35万円っていう時に、これだってちゃんとうまくできたら、2週間ぐらいで35万円、また2週間で35万円、はい、これ全然夢の話じゃないので、はい、ぜひね、どっぷり使った方がいいよね。これお金になるんだもんね。
そうですね。
うん、はい、それでお金になって2人なんか偉いんだよ。100万儲かったら99万俺にくれんだもん。はい、
そうなんですよ。
すごいんだよ、もう。例えば今ちょっと、リスナーの方には後で見るかな。今、はい、三菱重工の2006年の12月12日、2人に見てもらってますが、はい、これ5000円というところで、紫と青と緑と赤がさ、くっついてんじゃん。うん、で、これはもう見てたらおそらく紫の上に青がある、はい、で青と紫の間に緑と赤があるけど、はい、赤がこれ上見てるからこれやっぱ抜けるんだよね、うん
うん、それでもやっぱりお二人、大石さん平井さんぐらいになると、あ、これ抜けていくなっていうふうに予測できるように、
予想しながら見るっていうことですかね、
うん、頭にそうこうなったらこうなるかもしれないなっていうストーリーを描きながら見られる。
先ほどから佳子ちゃんがスト
ーリー、ね、お話ありましたもんね。ストーリー描ける、
こうなったらこうなるんじゃないかと思って見ていった時になったら、予想通りだから、ええ、そこはまぐれじゃないから自信を持って入れられるし、継続していけるっていうことだよね。だストーリーだ、最初に言ったストーリーその通りなんだよ。 俺が言ったんだよね、俺ね。なかなか俺もいいこと
言
う。
いいよね。先生の教えですからね。
言うけどね、本当にね。はい、あれ夜俺瞑想してると上から降りてくるんだから、
はい、ストーリーが。
ストーリーだ。ね、もう一番のストーリーはね、横須賀ストーリーだよ、俺は。ね、今何そのおばちゃん笑いが。
ごめんなさい、
そう。そんなとこでね、あと下落に関してもね、はい、例えば、これなんか一番上がってる時ですけど、一番下落してるところをちょっと見て、皆さんもね、後で、番組が終わった後、はい、ぜひね、ロウソク足を消していただいて、
はい、そして移動平均線だけで。
移動平均線だけ。100日線、62日線、20日線、5日線だけにしてみると、今ここね、三菱重工の2002年の7月から10月までは、は
い、大きな下落
ですね、どう考えてもこれ下落なわけ、はい、後で見ると、うん。うん。じゃあこの時はどうなってるかと、100日線と62日線と20日線と5日線は離れて下を見ている。離れてってことは本当にそのつつけないわけだから
結構距離がある。
そうそうそう、
距離がなかなか届かないわけですからね、
うん、ということは今のトレンドが続くので安心だと、はい、だからこれは上げの反対で全部の線が下がってるんだから、はい、5日線だけ1回上げてもう一度下げ始めた時が狙い目です、はい、じゃあその夜明け前っていつかっていうと、はい、この辺になるわけですね。
そうですね。
だからタイガちゃんがね、空売りと買い違うっていうのはやっぱね、これ違うもんね、さっきのね、上がる前と下がる前はね、そろそろお時間でございましたね、
はい、ということで、はい、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信です。そして引き続き現役株塾生の大石さん、平井さんにもお付き合いをいただいて、はい、じっくりともっともっと掘り下げてね、お話を聞いていきたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。それではみんなでいつもの締めをいきましょう。
よし、構えて、
株はギザー。